皆様おはようございます。
おはようございます。
今日の箇所も前回に続きまして、中心になっていますのは主の箱あるいは契約の箱これがをめぐるですね、ペリシテ人またイスラエル人の間で起きた、一連の騒動ですね、契約の箱ということが中心になっています。で、今日の箇所を詳しく読む前に改めてこの契約の箱というものがですね、はらんでいる問題を少し考えてみたいと思うんですね。どういう問題かというと、この契約の箱そのものはですね、一歩間違えますとこのイスラエルを偶像礼拝に導きかねない、そういう問題を持っているということですね。契約の箱というのはその箱そのものが、礼拝の対象になってしまいかねない、そういう、危険性があるということですね。で、聖書は私たちがいわゆる偶像というかですね、神の像を作ったりまたそれを作って拝むことを固く禁じております。偶像というのは神様仏様を、かたどった像でありまして、礼拝の対象になるものですね。で、世界中の宗教にはやはりこの、偶像というとこのいろんな宗教の方は、気分よくしないかもしれませんが、何かこう像があるわけですね。拝むものが対象があるわけです。日本にも、大仏のようなものたくさんあるわけですね。またいろんな立派な像もたくさん、国宝級の像もたくさんあるわけですね。かくいうキリスト教でもですね、じゃあ偶像ないかというとイエス像、マリア像、聖人像、そういうものがたく、特にカトリック教会などではたくさんあるではないかと、それに対して祈る習慣があるわけです。でもマリア像とかこう聖人像はちょっとさすがにプロテスタントとしてはちょっととても容認できないという方でもですね、イエス像ならばいいんではないかと思う人もいらっしゃると思うんですね。よく考えますと、しかし私たちは、イエス像といってもですね、私たちはイエス様がどんな顔形だったかを全く知りません。当然ながら写真もないですし、肖像画も残っておりません。で、そもそも聖書にはイエス様の風貌についての記述が全くないんですね。イエス様はどんな顔だったとかね、背が高いとか低いとかですね、いわゆるイエス様の容貌に関する情報が全くないわけです。ですから、ちょっとあえて厳しい言い方しますと、私たちがイエス像と呼んでいるものはですね、私たちが、勝手にこう想像して作り上げたイエス像に過ぎないということが言えるわけですね。よく、イエス様の像というとこう金髪壁眼の、この西洋人のようなイエス像が普通なわけですが、歴史上の人物とのイエスという人は間違いなくそういう姿ではありません。黒髪の巻き毛で、ひげの濃いアラブ人のような、そういう一番近いですね、そういう姿をしていたわけです。しかしそういうイエスよりもかっこいいですね、西洋的なイエスの方がいいという考える人は多いんではないでしょうか。しかしそういう自分のイメージに合う、自分たちの好みのイエス像を作ってそれを拝むということがですね、果たして偶像礼拝に当たらないのかというのは結構難しい問題、これは非常に大きな問題なので簡単には言えませんが、私たちが自分の好きなイエス像を作ってですね拝んでしまうというのはどうなのかというですね、ですから、偶像礼拝は決してキリスト教は無関係とも言えないわけですね。ただそうは言ってもですね、世界中の宗教は何らかのですね像を作って礼拝の対象するということが事実ですね。すごく長い間、本当人類の誕生以来行われてきているわけですね。で、なぜかというとですね、やっぱり私たちは祈るときにですね、目に見える対象を必要としてしまうと思うんですね。祈るといってもですね、祈るっていうのは心を、精神を集中するわけですね。いろんな思い、雑念を振り払って神様に意識を向けようとすると。で、そういう集中するためにはですね、何も見えないものとかですね、空に向かって呼びかけるよりもですね、やっぱり祈る対象が目の前にあるというのはとてもいいと思うんですね。それがたとえそれが神様でないと分かっていてもですね、自分の意識を向けるものが、どうしても必要になってしまうというのはですね、人間の心を向けるというのはですね、もう文字通り向けるためには何か対象が欲しいというのはですね、この人間の本能であるので、だから世界中にたくさん偶像があるのかなと思うんですね。偶像はダメでもですね、死んだ万象を拝む、つまり自然界のですね、立派な大木とかですね、あるいは月とか星とか、 あるいは太陽、もしくは巨大な石を祀るということはですね、とても多いわけですね。これも神というよりもその自然の脅威の背後にある神の力をということなんでしょうけど、まあ、そのためにも何かこう目に見えるものが欲しいということがあるわけですね。どうしても私たちはですね、祈りを向ける対象、目に見える対象を求めてしまうということがあると思うんですね。ですから非常にこの偶像礼拝って悩ましい問題でありまして、しかしやっぱり聖書はですね、偶像を作ってはいけないということを言うわけですね。厳しく言っています。で、代表的な箇所一箇所だけ見てみたいんですが、申命記というですね、モーセ五章の申命記の4章のですね、15節というのがありまして、これ最初の旧約聖書の310ページですね、割と頭の方に310ページというところがありまして、そこの4章の15節以降をね、ちょっと読んでみたいと思うんですが、申命記の4章15節ですね、310ページになります。お読みします。あなた方は十分に気をつけなさい。主がホレブで、ホレブってシナイさんですね、火の中からあなた方に話しかけられた日に、あなた方は何の姿も見なかったからである。堕落して自分のためにどんな形の彫像をも作らないようにしなさい。男の形も女の子たちも、地上のどんな家畜の形も、空を飛ぶどんな鳥の形も、地を這うどんなものの形も、地の下の水の中にいるどんな魚の形も、また天に目を上げて、日、月、星の天の晩鐘を見るとき、見せられてそれらを拝み、それらに使えないようにしなさいということです。ですから、ものを像を作って拝むのはダメですし、いわゆる自然界の、ね、脅威というか、自然 の素晴らしい、太陽とかそういった星を見て拝むのもダメないけませんよということをですね、言ってるわけですね。非常にこの聖書は繰り返しこの偶像礼拝を禁しているという、神様は、そういった形を持たないんだということをですね、言うわけですね。しかしちょっと繰り返しますと、人間の本性ってどうしても礼拝というとですね、目に見える対象を求めてしまうわけですね。どうしても何かこう何もないところに祈るようにですね、何かあった方がこう祈る時にですね、こう心を向けるっていう、この、向けるっていうのは比喩的な言い方なんです。文字通りに心を向けるためにはこう何かあった方がですね、祈りやすいっていうのはあると思うんですね。そういうことがあるわけですが、ですから例えば、キリスト教でもね、像じゃなくてもイコンとかそういうものを使うわけですが、それをどうなのかってことがあるわけですね。で、イスラエルの人も当然そういう気持ちがあったわけです。偶像を作ってはいけないと言われるんだけど、やっぱりこう目に見えるものが欲しいというのはあるわけですね。それで誤解を恐れずに言うとですね、このサムエル記の時代ですね、このイスラエルの人々にとって、偶像に一番近い代わりになるものは何かというと、やっぱ契約の箱なんですね。これこそですね、イスラエルにとって一番こう目に見える神の礼拝の対象になりやすい、ものなんですけど、神のように拝んでしまいがちなですね、そういうものをはらんでるわけですね。ですからこの契約の箱がずっとこう何章もだって出てきますけど、これはそれだけイスラエルにとってですね、この箱が重かったわけですね。非常に拝んでしまいそうになるほど、イスラエル人だけじゃなくてペリシテ人ですらですね、これは脅威の箱だと思うほどですね、物にこう関心がいってしまう、そういう要素を持ってるんですね。で、契約の箱がなぜですね、イスラエル人からその神聖視されてしまうのかと、神様みたいに見られてしまうのかというと、いくつか理由があるわけですね。で、そもそも契約の箱って何なのっていう、この箱って何なんだと、昨日も三鷹市でね、おみこしみたいなやってましたけど、おみこしみたいな感じですよね。おみこしみたいなものなんですけど、なんでこのおみこしを拝むのかということなんですけど、これはおみこしそのものじゃなくて、この中身が問題なんですね。この箱の中に何があるかというと、これはモーセがですね、シナイ山で神様から10回与えられますよね。で、10回は石の板に書かれてるんですね。10回はその10回を刻んだ石の板が収められてるんです。だ、契約の箱っていうのは何のためにあるかというと、10回を刻んだ板を収めるための箱なんですね。で、聖書を通じてですね、神様が直接ね、人に物をあげるっていうのはないですよね。人間を通じてこう祝福はあったりですね、いろいろ自然界を通じて祝福ってありますけど、神様が直接物を人間に与えるっていうのはないわけです。 でこの十戒の板って例外なわけですね。神様そのものが与えてくれるというですね、ちょっとこの普通のものとは違う特別な板なわけですね。でそういう板が、入ってる箱ですね。神様が与えたものというともまるで神様そのもののようになるというですね、そういうちょっと特別なものが入ってる。ですから、まあ、当然そういうものがあるとですね、こう拝みたくなっちゃうわけですね。この神様がくれたものなんていう、あのイスラエルの歴史上でも1回しかないようなものが入っているとですね、そういうものが入っているところが契約の箱をですね特別してしまう一つの理由、まあ、人間の、まあ、心理からするとそういうものにですね特別な、崇拝の念を持ってしまうのは普通だと思うんですね、まあ、そういう特別な内容がそうであるということと、あともう一個は契約の箱が置かれている場所が大事なんですね。場所、これ特別な場所なんです。イスラエルの神殿というのは二層構造になってまして、まあ、日本の神社もそんな感じなんですけど、二層構造になってまして、一般にこう礼拝する聖所、もう通常の礼拝が行われる聖所と、その奥にですね最も聖なる空間である至聖所ってあるんですね。ですから普通の いつも祭司が礼拝する捧げる場所と、その奥に特別の場所があるわけですね。でその特別の場所にはですね、入っちゃいけないんですね。誰も入ってはいけないと。年に1回だけいいですよと。しかも年に1回誰でもいいんじゃなくて、大祭司というですね、この一番この祭司の長だけが入っていいという、しかももう交代ってね、もう本当に厳重にこう身を清めてですね、入るという特別な場所なわけですね。で年に1回だけですね、大食材の日といいまして、イスラエルの全ての罪を許していただくための儀式を行うために年に1回だけ入っていいという特別な空間なわけですね。ですから至聖所というのはとてもこの最も神聖な場所なんです。神様がいるというところなんですが、じゃあその至聖所ってどんなところなのかというとですね、1個しかものがないんですね。何か契約の箱しかないんです。1個しかないんです。で実はこの契約の箱というのはですね、バビロン捕囚の時から失われちゃったんですね。ですからもうない、この前言ったインディ・ジョーンズ の失われたアークっていうのも結局ないから、ああいう話ができるわけで、バビロン捕囚まではあったんですけど、バビロン捕囚の後もうないんですね。ですからバビロン捕囚が帰ってきたイスラエル人が第二神殿という、こうイエス様の時代まで続く神殿を作ったんですけど、その至聖所ってはですね実は何にもなかったんですね。これ有名な話で、ローマのですね、大将軍のポンペウスっていうこのシーザーのライバルだったね、有名な将軍がイスラエルに攻め入ってですね、みんなが やめてくださいって言ってもですね、もう無視してこの至聖所に入っちゃったんですね。絶対入っちゃいけないところにですね、ローマの将軍が入ったんですけど、でなんかすごい財宝があると思って入ったら何にもなかったんですよ。空っぽ、なんだこれはってびっくりしたというかなんですけど、なぜかというと、そこは契約の箱しか置いちゃいけないんですよ。でそれがなかったんで、ですからイエス様の時代はもう契約の箱がなかったので、空っぽだったわけですね。ただこの今日のサムエル記の時代はあったわけです。ですから至聖所というですね、最も一番神聖な空間にはこの箱だけが置いてあるわけですね。だからものすごくこうなんか価値が高いのが分かりますよね。で日本の神社でも同じです。日本の神社でもですね、日本の神社の一番この本殿というですね、この入っちゃいけない一番人が入れないところありますね。本殿というこの神社の一番奥ですね、誰も入れないところありますけど、本殿に何があるかというと御神体ですよね。御神体がだけ置いてあるんですね。で、ですからそこには御神体って何かというと神様が宿ると言われているもんですね。この神が宿る御神体が置いてある、神が下ると言われている御神体があるんで、そこには誰も入っちゃいけないっていうことなんですね。これが日本の神社の本殿なんですけど、この本殿とこの至聖所ってとてもよく似てますよね。ですから至聖所にあるのは契約の箱しかないと。で契約の箱というのは神様が下るとか宿る、そういう場所なんですね。というのはモーセ、神様がモーセと話した時にですね、神様は常にこの契約の箱から現れる、契約の箱に神様が下ってきてその上から語りかけると言われてるんですね。ですからそういうですね、神様が下ると言われる非常に大事な箱なわけです。で神様がね下るようなところって、神様が下る前にみんなひれ伏しますですよね。ですから契約の箱に神様が下るとすると、契約の箱にひれ伏すわけですね。でそうするともうほとんど礼拝ですよね。 ですからだんだんこの神様というのが箱そのものに拝むようになってきてしまうわけですね。そういう意味で、日本でもこの御神体というのは礼拝の対象なわけですが、契約の箱もイスラエルにとってはですね、まさにこの礼拝の対象になっていったことは想像に難くないわけですね。特別なものなわけですね。ですからそれは本当に一歩間違えると偶像礼拝であると、物を拝んでしまうという、そういうふうな危険性をはらんでいるわけですね。ということをですね、ちょっと長々と説明してきましたが、契約の箱の重要性というのはこれでわかると思うんですね。で、前回からずっとこの契約の箱をめぐって、大騒動が続いてますが、一体この出来事は何なのかという、今日の箇所も本当によくわからない箇所ですね。というのはですね、契約の箱というのは一体何なのか、だんだんイスラエルの人々ずらですね、気味が悪い、扱いに困るというのは今日の箇所最後わかりますよね。こう箱が返ってきて大喜びしたらね、イスラエルの人が死んじゃったわけですね。一体何なんだろうっていうですね。ですから今日の説教タイトルは一体何が起こっているのかっていうタイトルは、これはつまりイスラエル人がですね、この箱についてこう困惑してるわけですね。で、何なんだこの箱はという、そういうですね、ちょっとこう戸惑っている様子をですね、伝えるためにこの説教タイトルにしたわけですが、結局この一連の出来事でですね、非常にこの単純にペリシテ人には呪いで、イスラエル人には祝福っていう感じじゃないわけですね。イスラエル人も結構災いを受けちゃってるわけですので、一体どういうことなんだろうかと。で、この一連の出来事の背後にはですね、思うにですね、イスラエル人が契約の箱をですね、偶像にしてしまわないようにっていう神様のご配慮があるようにね、そう思えるわけですね。この箱というのが一歩間違えると偶像になってしまうと。そうならないようにというですね、神様のこう御心というかですね、そういったものを感じるのが今日の箇所だということですね。非常に難しい箇所なんですが、そういったことを踏まえてね、読んでいきたいと思うんですね。早速6章から読んでいきますが、これ前回はどういう内容かというと、前回はですね、イスラエル人が、戦争の場に契約の箱を持ってきてですね、これで持ってくれば勝てると思ったらですね、見事に負けてしまって箱も奪われてしまったと。でペリシテ人はこの勝利の印としてイスラエルの、ね、司法ですね、最も大事なものを戦利品として持って帰って、ダゴンというですね、この、ペリシテ人の神様を祀る神殿に奉納したわけですね。これ、戦利品として神様に捧げたわけです。でそれがアシドデという町で起こったんですが、ですからこのダゴンの像のところにですね、こう従えるように箱を置いたんですけど、なぜかこの不思議とですね、人手によらずこのダゴンが何か何度も倒れてしまうと、倒れてしまいには像が壊れてしまうという、そういう非常に何かこう縁起の悪い事件がペリシテ人にとっては起きたわけですね。非常にこの気持ちが悪いという不安を感じていたわけですが、でだんだんこの箱は何かこうちょっと問題があるんじゃないかというふうに思ったわけですが、その不安が的中しまして、なんと人々の間に始末腫れ物ですね、こう体中に腫れ物ができてしまうということが起きてしまう。しかもそんなに、一箇所というのも全身ですね、もう下手すると死んでしまうようなものが広まってしまった。でペリシテ人はもうこのダゴン像事件とですね、この種物事件でですね、日本的に言うとたたりって感じですね。この契約の箱のたたりが起きたんだということで、ちょっとこの恐ろしい、こんな箱があるとね、ろくなことないということで、厄介払いしようとして、他の場所に移してしまおうと。で、でそれでですね、ガテという他の場所に移したわけですね。でガテでもしかし同じようにこの腫れ物が大流行してしまった。でおそらくガテの人たちは最初足取りの人から、この箱にはこういういろいろ不吉なことが起きたんだってことは聞かなかったと思うんですね。何にも情報なしにですね、預かってくれと言われて、そうかっていう、預かったらですね、こういうとんでもないのが起きてしまったわけですね。でそれでもう大騒ぎになってしまったわけですね。でもこれもで足戸での話を後で知ってですね、もうこんな箱はとんでもないということで、もう一回別の場所に移そうと。で今度はエクロンというところに移そうとしたわけですが、この時点ではもうすでにペリシテ人の間にずっとこの噂が広まってまして、こんなのとんでもないと、もう俺たちを殺す気かという怒ってですね、もう絶対そんなの願い下げだということで、みんなこの引き受けようとしないと。ただこれを放置するわけにはいかないですね。この神様のたたりがあるかもしれないん でどうしようかということで、みんなで、領袖会議ですね、を開いて、 でこれを返そうと、イスラエル、こんなものは私たち持っててもよくなことないということで、返すというですね、非常にこの大きな決断に至るわけですね。まあ、しかしこの決断は結構時間がかかりまして、今日の箇所の7ヶ月ってありますね。7ヶ月このあっちこっちたらい回しされたりですね、どうしようかということでですね、いろんな、騒動が起きた。半年以上もう大変な騒ぎになったわけですね。でペリシテ人の間で、まあ、たらい回しになっていて、まあ、この5章では3つの都市が言及されていますけど、まあ、6章に言いますと、どうもあと2つ5つの都市が出てくるので、まあ、もしかすると他の都市にも、まあ、種物の大流行があったということだと思うんですね。まあ、何しろペリシテ人中にですね、こういう災害が起こっていたと。ペリシテ人もただ手をこまねくわけではなくて、なんとかですね、しようということで、彼らの間で評判の高い占い師とか魔術師を呼んできてですね、対策を練るわけですね。この占い師を呼んでくると。で彼らのアドバイスによれば、もうとにかく返すのが正しい、まあ、その領主会議で決まったように返した方がいいということなんですけど、ただ返すだけじゃダメだと。この償いをしなきゃいけないと。神様を怒らせたんだから償いをすべきだと。でどうやって償いするかというと、まあ、金で、償いと、まあ、金というのは古今東西ね、富の象徴ですので、賠償金としてはふさわしい、その金を返そうという。まあ、ただここでとても面白いのは、このただの金塊じゃなくて、この金でネズミの像を作れてるんですね。ネズミの像を作って、それでこう返せというんですね。なんでネズミかというと、まあ、おそらくこの種物が流行った時にこうネズミがいっぱい蔓延したんですよね。ネズミがいっぱい出てきて、まあ、これが種物をこう媒介したと思うんですが、まあ、ですから、まあネズミがこの病気を流行らせたということはペリシテ人も分かってるわけですね。ですからこのペリシテ人は、あ、この神様がネズミを送ったんだと。だからネズミはある種神の使いなんだと。なのでこのネズミをの像を作って神様に賠償金としようというですね、まあ、そういうふうに決めたわけですね。まあ、なんでこういう発想なのかちょっと理解に苦しむところなんですけど、まあ、ペリシテ人はいろいろこう占い師によるとですね、こういうネズミを作ってね、何かこう返そうっていう、なんかミッキーマウスみたいでちょっとユーモラスなんですけど、そういう発想でやったわけですね。まあ、ただですね、まあ、そういうふうに言う人がいる反面ですね、まあまあ、いわゆるこう合理的に考える人いるわけですね。この種物の大流行と契約の箱って本当に因果関係あるのと。たまたまじゃないのと。別に箱が来たからじゃなくて、たまたま流行ったんじゃないかなと。ですからたまたま、こういったペリシテ人の間に伝染病が流行っていて、そこに、まあ、箱が来ちゃっただけでですね、別に箱に、呪いの力があるとかですね、あるいはイスラエルの神が怒っているとか、まあ、そういう結論づける必然性はないんじゃないかってい いるわけですね。まあ、これとても現代的ですね。私たち現代もそういう何かあった時に、あ、たたりだとかね、呪いだとか言わないわけですね。やっぱこう科学的に、いろいろ原因解明しようとする人がいるわけですから、まあ、ペリシテ人の間でもですね、割とこう合理的に考える、まあ、現代風に考える人がいてですね、みんながこう呪いだと言ってるけど、これ本当なのということでですね、ちょっとこの本当にイスラエルの神の力なのかっていう確証が欲しい人もいたわけですね。証拠が欲しいと。まあ、それで、ですね、一つのこの非常に合理的なですね、判断方法を考案するわけですね。とても、なんていうか合理的な方法で、まあ、普通ですね、動物もですね、子牛に乳を飲ませてる牛というのは子供から批判されるのに嫌うんですね。まあ、これどんな動物もそうですね。やっぱり子供から批判されるのにとても嫌う。ですから目牛が子供から離されるのをみんな嫌がるわけですね。まあ、そういうことをみんな知ってましたので、ペリシテ人はその目牛と子供、子牛の関係を知った上でですね、子牛を隠しちゃうんですね。で、目牛を、父を飲ませてる目牛をこの、契約の箱とかですね、金を運ばせるこの馬車にね、引かせるように使おうと。で、普通であればですね、子牛から離されるとこ嫌がってですね、動かないですね、こう子牛のを探したりですね、子牛がいないと動かないっていうことがあるんですけど、でも子牛から引き離されてもですね、黙ってまっすぐずっとイスラエルまで行けばですね、きっとこれは、神様の力が働いてるに違いないという、まあ、こういう超自然的な力があるに違いないという、ね、そういうふうな、まあ、ことを考えた人がいたわけですね。まあ、なかなかこう合理的なわけですが、それで実際やってみたらですね、本当に驚くべきことにですね、普通目牛が子牛から離されたらもう怒っちゃうんですけど、 全然ですね、そう怒らずにですね、右も左も曲がらずにずっとまっすぐイスラエルまでですね歩いていったというちょっととても不思議な状況だったわけですね。でこれを見た人はですね、今まで因果関係を疑った人も、あ、これはもう神様の力が働いてるんだと、イスラエルの力が働いてるんだということを受け入れて、まあ、これはやっぱり、返してよかったんだなということで、ペリシテ人はみんなが納得して、イスラエルに契約なんかを返したということですね。まあ、こうなるとね、これでもう珍しで一件落着かなと思うんですけど、でもね、これ騒動が終わらないわけですね。で、やっと帰ってきてイスラエルの人は大喜びするわけですが、しかしですね、このイスラエルに帰ってきた箱はですね、イスラエルの中でもこの大きな災いをもたらしてしまったんですね。でこれでイスラエルの人はびっくりしたと思うんですね。一体何なんだろうということです。とても困惑したと思うんですね。でこれはとても本当に大きなテーマなんですけど、やっぱりこれね、もうそもそもイスラエル人がですね、この契約の箱について思い違いをしていると、前提が間違っていたということなんですね。で彼らは契約の箱はイスラエルの敵には災い、私たちには祝福っていうふうに考えたんですが、そうならなかったわけですね。まあ、そういう前提が違っていたわけです。で今回のですね、騒動ってそもそも 何が原因かというと、これはイスラエルの人がですね、ペリシテ人との戦争に勝ちたいがばっかりですね、戦争に契約の箱を運んでいったことがそもそも始まりなんですね。でこれはやってはいけないんです。さっき言いました契約の箱というのは至聖所ですね、日本でいうと本殿、ここにしか置いちゃいけないもので、勝手に持っていくなんてやっちゃいけないんですね。まあ、日本の神社でもですね、その御神体を勝手に持っていった人がいたら大騒ぎになると思うんですが、まあ、ちょっと 例として言いますけどね、まあ、それと同じようなもので、契約の箱というのはですね、神殿の中のですね、至聖所に置くべきもので、勝手に動かしちゃいけないんですね、そもそも。でなんでそれを無視で動かしたかというと、要はイスラエルの人たちは神様を動かしたかったんですね。神様を自分たちの思い通りに動かしたいわけです。戦争に勝ちたい、勝つには神様の力がいると。でどうも神様は黙ってるんで、神様に来てもらおうっていうんでこの箱を持っていこうとしたわけですね。これは要するにイスラエルの人たちは自分たちの都合で神を動かそうとしたわけですね。まあ、それがこの騒動の始まり、つまり不敬虔な神様を自分の都合で使おうという気持ちがあったわけです。これがこの今回の契約の箱騒動の根本的な原因なんですね。神様を使おうということですね。ただも古今東西の世界の宗教はですね、基本的にはですね、神様を礼拝すると言いながらですね、神様を自分たちの思い通りに動かそうという思想が常にあります。この宗教の背景には、神様をですね、こう祭り上げてですね、で自分たちの都合のいいように神様に動いてもらおうという思想があるわけですね。これがもう世界の宗教の共通で特徴なわけです。神様に豊作を祈ったり、あるいは戦争での勝利を祈っていろんな儀式を行ったり呪文を唱えたり、そして神様に自分たちの願いを実現してもらおうとするわけですね。ちょっとこれ少し礼拝にふさわしくない話かもしれませんが、古代カナンの、ね、宗教、イスラエル人が、カナンの地に入った時にカナンの現地の人たちはですね、まあ、神殿の中でこのいわゆる性行為をしていたわけですね。なんでそんなことをするかというと、人間が性行為をすると神様がそれを見て興奮して、それでどんどんこう豊作をねもたらしてくれるっていう、こういう発想なんですね。ですからそういうことはですね、別に何でやったかというと神様を動かすためにそういうことをしたわけですね。まあ、こういうことでですね、いろんな宗教の儀式とかですね、呪文というのは基本的には人間の思い通りに神様に動いてもらおうという、こういう思想があるわけですね。でこれをイスラエルの神様は非常に嫌うわけです。人間の思い通りに、人間のコントロールとかですね、働きかけ、によって神様を動かそうというですね、思想を聖書の神様は一番嫌うわけですね。神様ご自身の判断で正しいことをなさるわけです。ですから人間からどんな贈り物を受けてもですね、それで気が変わる神様ではないということですね。イスラエルの神は確かにですね、確かにたまに戦争に介入することはありますけれど、それはイスラエルを無条件で勝たせるためじゃなくてですね、神様ご自身が神様のこう判断に照らして今回イスラエルを救う必要があると判断した場合には、介入されるわけですね。ですから無条件で、イスラエルのために戦うわけじゃないわけです。 神様はもちろんイスラエルの人々の幸せを願っていますけれど、しかしイスラエル人の考える幸せとですね、神様の考える幸せと違うわけですね。イスラエルは非常にこう、まあ植物的にというかですね、まあ、力とか富とかそういうものを求めるわけですが、神様はそういうものがですね、まあ、人間には必要であってもですね、しかしそれが人間を本当に幸せにするわけじゃないということを知ってるわけですね。そういう人間の月並みの願いをですね、みんな叶えてあげることが私たち人間の霊的な成長にかえってマイナスになることがたくさんあるわけです。それを分かっているので、神様はですね、人間の思い通りに動かないわけですね。神様は ご自分の判断でいつも行動される。ですから、まあ宗教の一番問題点というのはそういうですね、いろいろあるんですけど、まあ、どっかこう神様を動かすテクニックみたいなものがあるんですね。こうすれば神様が動いてくれるっていう、まあ、なんかこう祈ったり、捧げ物したりですね、なんかいろんな儀式をするとっていう、そういう思想があるんですが、まあ、それを神様は一番嫌うわけですね。ですからイスラエルの都合で、神様は今こそ私たちのために戦ってくださいと祈られてもですね、神様はそういう祈りに応えられないわけですね。それでも無理にでも戦いに来ていただこうと、それで神様が宿ると信じられていた契約の箱を持ってくるっていう見当違いのことをしてしまった、まあ、それが今回のですね、一連の騒動の、まあ、始まりなわけですね。契約の箱の扱いを間違えちゃったわけですね。で、そういうことで持ってきたけど全然戦争に勝てないです。帰って取られちゃったっていうね、大敗北も終わってしまったわけですね。まあ、そうしたイスラエル人の過ちによって、百王はペリシテ人の方に行ってしまったわけですが、今度はペリシテ人の方が勘違いをしたと。まあ、彼らは自分たちの神ダゴン偶像がですね、イスラエルの神ヤーウェに勝ったんだと、だから奪えたんだと思ってしまったわけですね。で、神様はこのペリシテ人の思い違いも容認されないわけです。別にこの偶像に生ける神が破れることはないわけですね。で、そのことを教えるためにですね、一連の騒動を起こしてペリシテ人の慢心を打ち砕いてですね、悔い改めをもたらそうとしたわけですね。ペリシテ人も、まあ、ある程度そのことに気づいてですね、まあ、神様というこの箱そのものを恐れたかもしれませんけど、返そうというですね、まあ、正しい判断に行ったわけですね。で、この一連の出来事を見て再びイスラエル人はまた勘違いをしてしまったんですね。で、これ神様はですね、やっぱり私たちと戦ってくれたんだと思ったんですね。まあ、この契約の箱は一種の呪いの木馬なんだと、まあ、これを相手にですね捧げて、それで相手をやっつけてしまう、この呪いの奥歯みたいにですね、負けたふりをして敵陣に入ってですね、ペリシテ人をやっつけてくれたんだと、だから契約の箱は私たちのために戦ってくれたんだという、まあ、そういうふうにですね、また勘違いしちゃったんですね。ペリシテ人を戦う、私たちの神様はペリシテ人と戦ってくれたんだと、まあ、軍神だという、そういう理解をしてしまう、まあ、そこで契約の箱をありがたがってしまったというですね、またこのような誤解に戻ってしまう。ですからイスラエル人は契約の箱を返ってきたのを見てですね、大騒ぎ、お祭り騒ぎにするわけですが、で、まあ、そこで正式な手順を踏んで生贄を捧げるわけですが、しかし悪乗りする人もいたわけです。悪乗りする人もいて、ある人は好奇心に駆られて、契約の箱って何が入ってるんだろうかと、まあ、実戒があるのかなとこう覗き見た人がいるというんですね。で、その結果この 5万7千人が死んだと書いてますが、まあ、ちょっとこれは写本にも遺読がありまして、他の役では70人になってます。ですから、おそらく70人、まあ、5万じゃなくて70人ではないかと思うんですが、まあ、70人でも大変な数ですよね。まあ、実際、覗き見た人は、まあ、1人か2人だと思うんですけど、その結果、町全員がですね、町住民全体が審判を受けてしまった。で、これはどうしてなのかと、この、まあ、1人か2人だけですね、罰せればいいじゃないかと、なんでこの村全体が、町全体がこんな重い裁きを受けるのかというとですね、やはりですね、こういう裁きが重くなってしまった背景は、神様はですね、このイスラエルの人々が、まあ、契約の箱に対して思い違いをしていると、みんながこの覗き見た人だけじゃなくて、みんながですね、契約の箱に対して非常に大きな思い違いをしていた、彼らはこの契約の箱を持つことで、万能の神の力を自分たちが使えるんだと、まあ、そういうですね、不尊な思いを抱いてしまったんではないかと思うんですね。まあ、そのようなことを神様は正すために人々を打ったということがあると思うんですね。神様はイスラエルの人々の思惑通りに動かせる神様ではないしですね、契約の箱はそのための道具でもないわけですね。結局ペリシテ人だけでなくてイスラエル人もこの箱を扱いかねて、で、まあ、次の7章を見ますと、もうそれから20年間もこの箱をですね、辺境の地に置いちゃったんですね。ですから、ペリシテ人は6か7ヶ月間でしたけど、 イスラエル人はなんとこの最も神聖なですねこの契約の箱を辺境の地に20年もですね厄介払いしたということですね。結局イスラエル人ですらこの契約の箱を垂れ回しにしたという、まあ、そういう驚くべき結論になっていくわけです。まとめになりますが、今日はペリシテ人がですね度重なる災厄に恐れをなして、契約の箱をイスラエルに戻してきた、まあ、それをイスラエルの人々が大喜びしたものの、今度はイスラエルに大きな災厄が降りかかり、まあ、結局イスラエルの人たちも箱を扱いかねてまたたらい回しにしてしまったというそういう場面ですね。だから結局イスラエル人もペリシテ人も同じようにですね行動してるわけですね。箱をうまく扱えないていうか扱おうということ自体が良くないんですけど、まあ、そういう扱いかねてしまったということですね。で結局彼らはですねどこが問題かというとこの神様を使うこの箱を用いて神様を動かすとかそういう思想がですね、大きな間違いなんですが、まあ、これは神様は人間の自由にならない、そういうことをですね神様は教えようとしていると思うんですね。神様は正しい時に正しいことをなされますので私たち人間の思惑でどうこうならないわけですね。とても大事なことだと思うんですね。私たちも神様との関係をですねよく考える必要がありますね。私たちも私たちは神様の御心を求めるのが大事だということをいつも言われるわけです。しかし神の御心とは何なのかというのはとっても簡単ではないわけです。自明ではない。神の御心は何なのかって分からない。それに対して私たちの願いってのは、まあ、自分の願いだから分かりますよね。まあ、分からないケースもたまにあるでしょうけど、まあ、基本的には自分の願いっていうのは分かっていきますの で私たちがついやってしまうのは自分の願いが神の願いなんだと。だから神の御心じゃなくて自分のお心がですね神の御心になってしまうということが往々にしてあるわけですが、まあそこをですねどうしてもこの宗教を神様を礼拝する者としてはですね気をつけなくちゃいけないということがあるということですね。私たちはですね神様は私たちの味方なんだから私たちの気持ちを分かってくれてきっと私たちの願いを叶えてくれると、まあ、そう思うわけですね。まあ、確かに神様は私たちの思いをご存知ですし私たちが幸せになることを願っておられますけれど、まあ、しかしですね神様は私たちの願いが本当に私たちを幸せにするのかどうかということもよく知っているわけです。まあ、親が子供にですね子供が欲しいというのを全部あげることがですね決してその子供の利益にならない成長にならない、ということはよく言われてますが神様は同じように見てる。神様と人間の関係は本当にもう親子よりももっとこう大きな差があるわけですから私たちが願うものがですね必ずしも私たちにとっていいものと限らないわけです。また同時にですね私たちはですね例えばたくさんの子供がいるお父さんがですね子供たちがみんなバラバラの願いをしてですねそのお互いの願いがこうなんていうか相反する場合ですね全部叶えられないですよね。みんなバラバラのことを言ってですねそれがお互い私があれが欲しい私もあれが欲しいっていう同じものを二人が欲しがった場合ですね分けられませんので、ですから、まあ、これ単純な例えですけど全てのですね願いを聞くってことはできないわけです。ですから神様父親というのは子供たち全体の幸せや調和を考えて最善の方法をやるわけです。まあ、というのは、まあ、父親親というのは私たち子供よりも人間の子供よりもですね高い視点から物事を見てるわけですね。ですから私たちには分からないけれど親には分かる、神様には分かるということがあるわけですね。そういう中でですね、その中で神様は判断して行動されるわけです。そういう神様に無理に自分の願いを叶えさせようとすることは良くないわけですね。良くないんだけど人間はそうしてしまう。それは人間のどうしてもですね弱さでですねやってしまうわけですね。まあ、これが、まあ、今回のいろんな出来事の背後にある問題かなと思うわけですね。まあ、ですから私たちもですねハードルは高いですけどイエス様のようにですねしかし私の願うことではなくあなたの御心のままになさってくださいっていう祈れるようにですねなりたいと思うわけですね。まあ、これは大変難しいことですが主に信頼して、主の御心を求めていくということを常にですね心がけたいと思うわけですね。そうしたことを思いながら今週は読んでまいりましょう。お祈りします。イエス・キリストの父なる神様その名前を賛美いたします。ここ数回契約の箱をめぐる騒動について学びました。そこで神を礼拝するということはどういうことなのかということを改めて学びました。私たちが神を動かすのではなくて 私たちの方が神に喜ばれるように神様に動かされる、まあ、これが誠の礼拝であります。そのように歩むための力を与えてください。我々の救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アメン。